恵みをいただく御言葉は、第二サムエル記19章31節から40節までです。第二サムエル記19章31節から40節、はじめに、32節までをお読みいたします。ギルアデ人バルジライはログリムから下ってヨルダン川で王を見送るために王と一緒にヨルダン川まで進んできた。バルジライは非常に年をとっていて80歳であった。彼は王がマハナイムにいる間、王を養っていた。彼は非常に富んでいたからである。アーメン。お祈りいたします。愛する主よ、今日も我らを整えてください。神と人との前で犯してきた罪々を清め洗い流し、我らのうちの弱さ、愚かさ、罪深さを、主よ、それらをますます取り除いてくださり、聖なるものとして今朝も御言葉に交わらせ、味わわせてくださいますように、このしもべの唇を開いてください。これに預かる一人一人の耳を開いてください。どうかこれからただあなたの命、あなたの栄光、それで満ち満ちた時でありますように、すべてを御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。ダビデがこのエルサレムの方に、ね、帰還するとき、いろいろな人間模様がありました。アブシャロムが、死んで、そしてダビデが、ね、いよいよ、王として、確たる地位に立てられた。でそれを、ね、先に知った、それを真っ先に迎えてきた人々はベニヤ民族でした。特にサウルの一族たち、彼らが迎えに来たんですけども、で、その中においていろいろな下心を持って、あるいは自分の将来の保身、それを、ね、保証するために真っ先に来た人たちもおれば、あるいは、ね、前回見たメフィボシェテのように本当に真実に誠実にダビデ王の帰還を待ち望んでいた人もおり、でも、ね、前回のところ見ましたところ、メフィボシェテは、その誠実であったにもかかわらず、あまり報われなかったような、ところを見ました。ただその後調べましたところですね、メフィボシェテの、その子孫たちは、非常に、栄えたようです。第二歴代史の方を見ますと、彼の子孫たちが、いかに増え広がっていたか、それがわかるんですけども、その箇所などは、詳しくは前回メルマガで配信しましたところ、あるいはホームページの方載っておりますので、ぜひご覧ください。で今日見ますのは、このギルアデ人バルジライです。ダビデがこの、ね、ギルアデ人バルジライに対して、どのように報いたか、それが、今日のところにあるんですけども、このバルジライは、ダビデがその逃れていた時、王がマハナイムにいた時、バルジライはこの王様を養っていた、ね、非常に富んでいたからである。32節あります。そしてこのバルジライは非常に年をとっていて80歳であった、ということもここからわかります。バルジライは、非常に富んでおりました。ダビデ一行、ダビデに付き従っていた人たちは、1000人は超えていたでしょう、ね。アブシャロムと戦いを交えるとき、1000人隊長たちを何名か任命したぐらいですから、2000人とか3000人以上は、いたでしょう。その一行全員を、バルジライ養うぐらいですから、かなりの、有力者、この地方でかなりお金持ちだったと思われます。 でもこのバルジライは本当にダビデ一行に誠実を尽くしました。まだね、その当時ダビデの方が圧倒的に不利で、アブシャロムの方がもう勢いづいて、多くの人々はアブシャロムについていた、そういう時期なのに、自分の、家に向かい、自分の財産を使ってこのダビデとその一行全員を養っていた、まあ、ですからかなりダビデに、ね、忠誠を尽くしたんですね。まだ当時はダビデの方が、ね、負けるようなそういう、情勢的にな見解は強かったでしょう。圧倒的な兵力差はありました。勢いも差も、ね、ダビデの側もう本当に悲しんで、いるところだったんですけども、でも、ね、アブシャロムは勢いづいてもう本当に王を侮るようなこともして、そういう状況、その中でもバルジライは、ね、ダビデ以降を養った。本当に自分たちの、ね、自分の身を切るような捧げ方をした。このダビデが結局は勝利して、ね、そして再びこの王の都エルサレムに帰還していくんですけども、天の御国も、ね、やがてこのような時が来ます。今、ね、私たちはイエス様に仕えております。世の中勢力的に見れば、ね、イエス様、ね、キリスト教徒非常に今迫害を受けて弱いような無抵抗で、でも、ね、反キリストの勢力の方がなんか勢いづいて力づいてイエス様を侮る言葉が盛んに行われているような、でもその中においてもしっかりと、ね、イエス様に仕えているならば、そうです、イエス様は必ずこの世に勝利して、イエス様に敵対している者たちをすべて、ね、もう、圧倒して、そういう時が必ず来ます。その時、この時、ね、今まさにこの時代、この時イエス様に仕えている皆さんは幸いです。やがて、ね、報いをいただくことができるからです。バルジライは報いを受けました。このまだダビデが、世界情勢的に圧倒的不利な立場にあった時でも忠実に誠実に仕え、また捧げ物をしてき、たからです。だからバルジライは、ね、ダビデ王が再び王の都に戻る時、ね、本当に大きな栄誉を受けるんです。33節以降を読みします。王はバルジライに言った。私と一緒に渡っていってください。エルサレムで私の元であなたを養いたいのです。バルジライは王に言った。王と一緒にエルサレムへ登っていっても私はあと何年生きられるでしょう。私は今80歳です。私はもう善悪をわきまえることができません。しもべは食べるものも飲むものも味わうことができません。歌う男や女の声を聞くことさえできません。どうしてこの上しもべが王様の重荷になりましょう。このしもべは王と共にヨルダン川を渡ってほんの少しだけ参りましょう。それ以上王はどうしてそのような報酬をこの私にしてくださらなければならないのでしょうか。このしもべを帰らせてください。私は自分の町で私の父と母の墓の近くで死にたいのです。しかしここにあなたのしもべキムハムがおります。彼が王様と一緒に渡ってまいります。どうか彼にあなたの良いと思われることをなさってください。アメン。バルジライは、ね、王様と一緒に、ね、行くということを辞退しました。ダビデ王としては、ね、こんなに良くしてくれたバルジライ、ね、本当にもうあらゆるご馳走を持ってまた、ね、あらゆる、宴を持って歓待した方 ですけれども、でも、ね、バルジライはもうすでに自分は80歳です。もう、自分は食べるものを味わったり、ね、飲むものを味わったりそういうこともできません。また、歌う男や女の声を聞くことさえできない、ねまあ、耳が、遠くなってでそれで、 そういう、まあ、当時の、まあ、娯楽、そういったものを本当に味わうということができない。たとえね、ダビデ王様はあなたについていって、そしてあなたが、ね、歌や、また、諸々の歓待や、また食事、ご馳走、ね、それをもって私を迎えてくれても、私はそれをもう味わう、という年齢を過ぎてしまいました。あなたのただ重荷になってしまいます。だから、どうか、あなたの重荷になるようなことは、ね、なさらないでください、ね、そのように言って辞退するんですね。どうしてそのような報奨をこの私に直してくださらなければならないのでしょうか、ね、そして、もうこの、ね、80歳という年になると自分の、まあ、生まれ故郷にいたいんですね。自分が住み慣れたところ、そこを離れてしまうと、もう本当に、ね、居心地が悪い、まあ、そのような年齢です。ですから、どうかこの、ね、下部屋、帰らせて、そして自分の町で、私の父と母の墓の近くで死にたいのです。ね、でも、ね、彼は、キムハム、ね、おそらく彼の子供ですね、キムハムがここにおります。彼が王様と一緒に渡ってまいります。どうか彼にあなたの良いと思われることをなさってください、まあ、ですからこのバルジライ自身は、自分は王様の歓待を受けることはもう、ね、それはできないけれども、自分の子供には、ね、そのようにできますから、だからどうかこのキムハムにそのことをして、そしてどうか良いと思われることをしてください、お願いします。で38節から、王は言った、キムハムは私と一緒に渡ってきて良いのです。私はあなたが良いと思うことを彼にしましょう。あなたが私にしてもらいたいことは何でもあなたにしてあげましょう。こうして皆はヨルダン川を渡った。王も渡った。それから王はバルジライに口づけをして彼を祝福した。バルジライは自分の町へ帰っていった。王はギルガルへ進み、キムハムも一緒に進んだ。ユダのすべての民とイスラエルの民の半分とが王と一緒に進んだ。アメン。まあ、このようにして、ダビデはヨルダン川を渡り、どんどんエルサレムへと近づいていきます。もうその頃にはですね、まあ、この、ね、途中加わった、まあ、バルジライの子キムハムも一緒でしたし、またユダのすべての民と、またイスラエルの民の半分も、ね、王と一緒に進んでおりました。まあ、ですから、まあ、非常に、ね、大軍団となって、このダビデ王がエルサレムに入場していくことを、これを本当に手伝ったことでしょう。このようにですね、まあ、情勢は変わります。ダビデのように本当に神様を愛する人、神様に忠実な人はいかに時にですね栄えていなくても、時にアブシャロムのような、ね、反逆者に馬鹿にされるようなことがあっても、あるいはもう本当に、悲しみながら去っていくようなことがあっても、でもそれでも主に忠実な人は、このようにして、栄えることができます。再び、ね、立ち直ることができるんです。そして、ね、主に就く人、皆さんはイエス様を信じる信仰者ですね。イエス様を信じている人は、ね、必ずそのような報いがあります。イエス様にあって、歩んでいる人はそのうちにイエス様が宿っておられます。冒頭でお読みしましたのは、ね、マタイの福音書の、25章なんですけども、まあ、この間マタイ福音書の公開説教で、ね、25章の方を見ました。イエス様の名前を持っている小さいものにしたのは私に対して託したことだ、イエス様おっしゃいます。また25章の11節からのところですね。 マタイ25章の10、あ、すいません、31節からです。マタイ25章の31節からお読みします。人の子がその栄光を帯びて全ての御使いたちを伴ってくるとき、人の子はその栄光の位につきます。そして全ての国々の民がその御前に集められます。彼は羊飼いが羊とヤギとを分けるように彼らをより分け、羊を自分の右に、ヤギを左に置きます、ね。真っ赤の時、人の子がその栄光を帯びてくる時、イエス様がやがて来られる時が来ます、ね。ダビデがちょうど、ね、今第二サムエル記の方ではダビデは、ね、一時期は非常に貶められました。低く貶められたんですけど、でも、ね、勝利して再び高められる段に来ております。それと同じように、イエス様も今非常に貶められているんですけども、やがて非常に高められる時が来ます。人の子が栄光を帯びて、すべての御使いたちを伴ってくる時、人の子はその栄光の位につく。そしてその時、人々が集められます。見舞いで。羊飼いがヤギと羊と、ね、分けるように、羊は自分の右の方に、ヤギは左の方に置きます。ね、ですから主の御前で左側は良くない人たちが集められ、右側には良い人が集められる。ですからぜひ、ね、左側を見たりしないで、しっかりとイエス様の方、正面を、ね、見ましょうね。このかの来たるべき時には、ね、羊は右の方に、ヤギは左の方に寄り分けられ、そして、ね、右の方にいる人たち、羊たちの方に言います。さあ、私の父に祝福された人たち、世の初めからあなた方のために備えられた御国を継ぎなさい。あなた方は私が空腹であった時、私に食べるものを与え、私が乾いている時、私に飲ませ、私が旅人であった時、私に宿を貸し、私が裸の時、私に着るものを与え、私が病気をした時、私を見舞い、私が牢にいた時、私を訪ねてくれたからです。アメン。この右にいる人たちにイエス様は、言われるんですけども、ね、イエス様が空腹であった時食べさせてくれた、乾いてる時飲ませてくれた、ね、旅をしていた時に宿を貸してくれた、ね、そのようなことをしてくれた。だから世の初めからあなた方のために用意されていた御国を受け継ぎなさい、ね、ご褒美がもらえるんです、まあ、ただ本人たち、ね、このように言われた人たちはその自覚がないんですね、37節、ね、するとその正しい人たちは答えて言います。主よ、いつ私たちはあなたが空腹なのを見て食べるものを差し上げ、乾いておられるのを見て飲ませてあげましたか。いつあなたが旅をしておられるときに泊まらせてあげ、裸なのを見て着るものを差し上げましたか。またいつ私たちはあなたのご病気やあなたが牢におられるのを見てお尋ねしましたか。すると王は彼らに答えています。誠にあなた方に告げます、あなた方がこれらの私の兄弟たち、しかも最も小さい者たちの一人にしたのは私にしたのです。アメン。ですからイエス様の名前を信じている人、イエス様の名前のうちにある人がどんなに小さい人であったとしても、その人にしたことはイエス様に対してしたことです。その人にしなかったことはイエス様に対してしなかったことです。で、ここでイエス様は、あなたは私が空腹であった時食べるものをくれた、乾いている時に飲ませてくれた、そのように本当にイエス様の名前にある小さい兄弟姉妹に対してしたこと、それに対してイエス様が代わって恩をよくやってくれた、そういうふうに恩を言ってるんですね。こういうふうに言われた人たち、イエス様に対してしたという記憶はなくても、でも イエス様の名前を信じている小さな兄弟姉妹に対して、ね、食べ物を食べさせてあげたり、宿を貸してあげたり、ね、あるいは捕らえられているそのところを訪問したり、そういう記憶はあったでしょう。でもイエス様が言われたのは、私の名のゆえにしたことは私に対してしたことだよ、そういうふうに言われます。報いを受けられるんです。ダビデが本当に困っていた時、食べ物がなかった時にバルジライは、食べ物を与えてくれた。また、ね、ダビデが困っていた時に訪問してくれた人たちもたくさんおりました。そして彼らは、ね、ダビデが再び栄光の蔵に着く時、彼らは再び、ね、栄誉、ね、より優れた栄誉を受け継ぐことができます。でも、ね、それをしなかった人たちは、ね、そのような栄誉を受けることはできませんでした。この地上、この世の中において、本当に私たちは、イエス様にある兄弟姉妹たち、ね、御国の子供たちに特に、ね、善をなそうではありませんか、勧められております。それは、イエス様に対してすることだからです。皆さんはイエス様を愛する心があるのであるならば、ね、しっかりと、ね、礼拝の中において、ね、守り、あるいは主にある兄弟姉妹、ね、に対して特に良いことをする、ね、これをしっかりと皆さんは忘れないでいくべきです。するならば皆さん報いを受けます、ね、今はなんでこんなことをしなくてはならないのかな、報われていないなというようなことがあっても、でも必ず主にあってなすことは主から報いを必ずですいただくことができる。でも、ね、本当に小さいことに不忠実であるならば、主は、ね、不忠実で返してしまいます。私たちはですからしっかりとこのことを忠実に行っていきたいですね。このギルヤデ人バルジライ、彼は、ね、ダビデが本当に困っていた時に食べ物を与え、宿を貸して、しかもダビデに属する全ての人たちを養った、ね、もう1日にもう3000人とか4000人とか養うとするならば、かなりの、ね、お金が動くでしょう。かなりの1日運用するだけでも、まあ、そのようなお金がかかったことでしょう。でもそれでもダビデは、ね、バルジライはこのダビデに対して誠実を尽くした。だからこのような報いを受けることができたんです。皆さんも、ね、主にあって忠実であるべきです。主にあって忠実を貫き通すのであるならば、皆さんはやがてこの報いを受けることができます。バルジライの、ね、子キムハムは報いを受けました。後の、ね、あのソロモンに代が変わった時でも、ね、第1列王記の2章を見ましても、ギルアデ人バルジライの子供たちには、恵みを施してやりなさい、あなたの食事の席に連なせなさい、ダビデはソロモンに特に、ね、バルジライを名指しして、まあ、そのように命じております。第1列王記2章7節では、ね、ギルアデ人バルジライの子らには恵みを施してやり、彼らをあなたの食事の席に連なせなさい、私があなたの兄弟アブシャロムの前から逃げたとき、彼らは私の近くに来てくれたからだ、ね、本当に、ですからこのバルジライの子、キムハムは恵みを受けました。でさらに後の時代、ね、あのエレミアの時代になりますと、ゲルテキムハムという土地の名前が、ベツレヘムのそばにあります。これの、まあ、名前の意味は、まあ、キムハムの、宿営所、キムハムの、宿所、キムハムが住んだところ、まあ、そのような意味の名前、ベツレヘムのそばにあるんですけども、ですから、ね、エレミアの時代、要するにバビロン保守の時代に至るまで、このキムハムは、ね、ベツレヘム、ね、ダビデの生まれ故郷ですね、そこの近くに土地を与えられて、そこでこのキムハムの子孫、バルジライの子孫は、ね、そこで栄えたと思われます。また、ね、前回見ましたメフィボシェテも、ね、あの第二歴代史の 系図が出てくるんですけども、そこを見ると、ね、本当に、このメフィボシェテの子孫は、ね、ベニヤ民族の中で栄えていた様子がうかがえます、ね、メフィボシェテはこの当時はあまり、報いを受けることはできなかったかもしれません。報われなかったように見えたかもしれなくても、でも主は必ずですね、この主のしもべに対してした忠実、そして主ご自身に対してなした忠実を覚えておられ、恵みから漏れることはないんです。しかし、ね、主に対して不忠実であるならば、それについても、ね、悪い意味での報いに漏れることはないこともしっかりと覚えておかなくてはなりません。私たちはこの世の中において、ね、今イエス様に仕えている、ね、このイエス様に仕えているありさま、ね、これはどうも報われていないな、ね、そのように思うことがあっても、それでも必ず報いが来るんです。皆さん忠実に仕えておくべきです。皆さんが忠実さを失ってしまうのであるならば、ね、働きがそこから、ね、取り去られて、もっと忠実な人にその働きの手を渡されてしまいます。でも皆さんが小さいことに忠実であり続けるならば、より大きなことが任されるようになる、ね、イエス様はおっしゃいました。ですからしっかりと皆さんは小さなことにおいても忠実で、そしていかに報われていないかのように見えることであっても、やがてイエス様から報いをいただくことができますので、しっかりとイエス様に仕えて忠実に歩みましょう。するならば、やがて来たるべき時に皆さんも大きな報いを受ける、栄光を受けることができます。どうか素直にかの来たるべき時にまで忠実に主に仕えて、そして来たるべき時に大きな栄養を主からいただく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛する様、一人一人がこの地上を歩む時において、イエス様に忠実に歩むことができますように。イエス様は見えないお方ですが、しかし主にある兄弟姉妹たちは見えます。主にある兄弟姉妹たちが困っている時はしっかりと助けてやり、また本当に食べ物がない時は食べ物を与え、着るものがない時はそれを与え、また病の時は牢にいるときはそれをしっかりと見舞い、そして目に見える兄弟姉妹を養うことによって、目に見えないあなたを良くしてあげる、そのことを日々忘れることなく、絶えむことなく行うことができますように。いかに報われていないかのように見える日々でも、いかに世の人が主から離れて栄えているかのように見えても、その中においても私たちはしっかりとあなたに対する知性の誠実を養い、そして来たるべき時にはあなたから必ず報いをいただくことができる、このことを覚えつつこの地上を歩ませてくださいますように。どうか一人一人に主をこの地上においても豊かに報いてください。この地上に住むイエス様にある兄弟姉妹が豊かに報われる様を見て、見えないあなたが確かに生きておられ、確かに報いてくださるのだと世の人が知り、あなたの栄光を垣間見ますように、どうか導いてください。今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。
アーメン。ハレルヤ。イスラエル天皇と様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今日も主よ、あなたは私たちを本当に私たちのそれぞれの信仰によるその歩みによって報いてくださる方であることをありがとうございます。主よ、私たちがいつでもどこでも人物ことに対してキリストにある歩みを選ぶことができますように、私たちを助けてください。主に対しても、主にある兄弟姉妹に対しても本当に気に難く、私たち自身も共に歩むことができますように、イエスよ、あなたが祝福してくださることを感謝いたします。主は悪は悪で報い、まだ主ご自身に対する信仰、そして希望、愛はまだ主ご自身の信仰と希望と愛で報いてくださることを感謝いたします。私たちにこの歴史に 残るあなたに合わせられたものとして歩む力を与えてください。そしていつでもどこでも御言葉によって全てのことを見分けることができますように、そして見分けられた通りに歩む足の力を与えてください。今日あなたが与えてくださったこの御言葉を心から感謝して、報いてくださるお方、主イエスキリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。